理科の時間。
3月といえば春分。3月20日は春分の日です。この頃からようやく春らしい日差しが感じられるようになります。昼と夜の長さが同じと言われる春分の日ですが、実はほんの少しだけ昼の時間の方が長いのです。東京で約18分の差になります。春は私たちが思っているよりちょっぴり早く近づいてきているのかもしれません。3月後半、春分の日のあたりは桜がほころび始める時期でもあります。東京では開花宣言が待ち遠しくなるでしょう。春の星座として有名な乙女座を迎えるように桜が花開きます。天に乙女、地に桜、柔らかな季節がもうすぐやってきます。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供する、そんな理科の時間 B、 今回は第154回です。お送りいたしますのは香里と
吉安です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いしますということで、
はい、
恒例の、天文現象の紹介の回でございます。
はい、
はい、だんだん春になってですね、
はい、
冬の星座も、西の方に傾いてきているんじゃないかと思います、
う
ん、
はい、
いつもと違ってですね、ちょっと早めに撮ってるのもありまして、
はい、
こう2月の末な感じよりは2月の、真ん中ぐらいの感じでですけれども、
うん、
はい、
だいぶ梅が綺麗に咲いてますね。
そうですね、梅はあちこちで見るようになりました。
はい、はい、あ、そっか、去年でしたっけ、どっかの梅林がちょっとね、ウイルスか何かに感染しちゃって、うん、全伐採というちょっと悲しいお話がありましたけど、町の中っていうのかなにある梅の木が結構紅梅も白梅も、
うん、
両方とも花がついていて、なんとなく春っぽくなってきたなっていうような雰囲気出してますね。
出してますね。梅林みたいなところも、うん、
はい、
それはそれで豪華でいいんですけど、
うん、
なんだかこう個人のお宅とかで、うんうんうん、他の木はあんまり花とか咲いてないんだけど、梅が最初にねこう咲き始める感じはいいんじゃないかなと思っています。
桜も、葉がつく前に花が咲きますよね。
そう、梅とかね、桜は日本人好きな、
梅も、そうですね、梅も
そうなんですよ、
葉がつく前に花が咲いて、だから余計になんだろう、その花だけが目立ちますよね。
パッとした感じで、うん、枯れ木に花を咲かせましょうっていうね。
あ、なるほど、そういう 見た目っていうのかな。
そう、そういうのが好きなんです、
そういうところから
日本人は。
へえ、うんうんうんうん。
で、桜も、
はい、
原種の山桜っていうやつは、
うん、
ね、葉っぱの方が先っていうか一生ぐらいのタイミングなんですよね。
うんうん、そうですね、ピンクの花びらと黄緑色の葉っぱが一緒に咲いてる、うん、写真とかはよく見ますけどね。
山桜は、
はい、
まあ、葉の方が花よりも先に出るっていうのが一般的で、
うん、
まあ、いろいろね、品種改良とかで、いろんなものがあるんですけれども、春っぽいお花って有名なところとしては、梅、桜、あとは椿とかですかね。
椿だともうちょっと早いっていうか、まだ雪に合いそう。
この前、
はい、
科学博物館で、
はい、
サザンカと椿の話を聞いてきたんですよ。
あれ、なんだっけ、花のままポトリと落ちるのと花びらが散るので違うって聞いたことがあるんですけど。
そうですね、サザンカは、
はい、
花びらが一枚一枚落ちるんだけど、
うん、
椿は花ごとボトッと落ちるんで、
うん、
首から落ちるので見舞いに持ってかないようにというふうに言われてますけれども。
あ、そうなんだ、
うん、で椿はどっちかっていうと春の花で、
はい、
まあ、2月とか3月に、うん、咲いているんですけれども、サザンカは、うん、秋というか冬に入ったくらいに咲くパターンが多くて、
うん、
なんだっけ、垣根の曲がり角、じゃあ焚き火だっけ、
なんかいきなり歌詞言われるとそれが頭残っちゃう。 でもそうですね、サザンカサザンカ咲いた道ですもんね。
そうそうそう。なので落ち葉の
季節に、垣根の垣根の曲がり角、
そうそうそう、
垣根、
なので落ち葉の頃に咲くのが、うん、サザンカで、
あ、
春に咲くのが椿っていうのが一般的なんですが、うん、
はい、
なんと椿とサザンカは人工で交配ができまして、
え、じゃあ同じ種ってことですか？
近縁なんですよ。
おお。
で普段は、自然には交配することはほとんどないんですけれども、
はい、
人工的に交配するとその間に咲くような、椿というかができて、寒椿とかって言われるんですけど、うん、お正月ぐらいにね、咲いてる椿っぽい花もあるんじゃないかと思います。
寒椿って冷たいというか寒い椿って書く？
あ、そうですそうです。
あ、これはじゃあ椿とサザンカの愛の子なんですか？
まあ、愛の子というかっていうふうに言ってました。
おお、知らなかった。
うん、なので、ちょっと似てますけど、サザンカと椿、はい、またその間のものっていうのが、
はい、
いろいろあってですね、春を、感じさせる花として椿も面白いんじゃないかなと思っていますが、うん、まあ、でもさすがに3月になるとね、他の花とかもたくさん増えてくるので、
うん、
より春っぽくなるかななんて思っています。
はい、で本当にもうこの間ニュースで開花宣言の予想出てましたね。
あ、そうです、桜前線予想出ますよね。
うん、
あとはね、天気予報の中にも花粉情報が始まりまして、
あー、そうそう、なんかポロポロと薬を飲み始めました。
うん、なので、我々があまり意識してないところで杉の花も咲いてるんだろうなと。
あ、そっか、花粉ってことは咲いてるのか。
そうですよ。
わ
ー、なのでなかなかね、こう綺麗だけな話ではないなと思っていますが、
うん、鼻水がプシューッと飛びますからね。
私は花粉症じゃないと信じているんですけれども今のところ平気です。
それは結構人生の結構幸せな方ですよ。
あ、よくあれですよね、何々知らないなんて人生損してるよっていうのと逆で、
そう、
花粉症だと人生損してるよってことですね。
そう、結構やっぱり春の一番いい季節をなんか
悲しい気持ちで
憂鬱な気分で過ごさなきゃいけないので、はい、
そうですね。
なんだろう、あとマスクとかも鬱陶しいじゃないですか。
私もマスク大嫌いなので、
うん、あんまりやらないですけど、うん、
自分はそんなにここ数年というかインフルエンザは十何年かかってないし、風邪もね毎年引いてた時期もあるんですけど、最近は5年に1度ぐらいかな、
うん、風はちょうどやっぱ季節の変わり目に1年に1回ぐらいはちょっと引くんですけどね、そのくらいかな私も。
なのでマスクは極力しないようにしています。
うん、ちょっとね、なんか
メガネだし、
そうそうそうそう、曇るんですよあれ、
そうそう、うん、ということで今回も本編では、はい、来月3月の天文現象の解説をしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
今月も恒例の天文現象の方を解説していきたいと思います。
はい、
今回は3月の天文現象ですね。
うん、
まずは、月のお話から。
はい、
3月9日が新月です、
うん、
この日は旧暦で言うと、2月の1日、
うん、
で満月は3月の23日が満月になります。
はい、
はい、で、次の、新月は4月の7日かな、
うん、
という感じで、3月はですね、満月と新月ちょっとだけ、イベントがあるので、
ん、
部分日食と半影月食っていうのがあって、
ん、
日食は必ず新月の日、月食は必ず満月の日に起こるので、
はい、
後でまたご説明をします。
はい、
はい、で、次に惑星の動きですね。
はい、
惑星はですね、木星は引き続き見ごろで、
はい、
もう3月になると、日が暮れると木星はすでに東の空にあるぐらいに、出ています。
はい、
で、夜中に近づくと、火星と、土星が顔を出します。
はい、
なので夜中0時過ぎには、火星、木星、土星が、空の、夜中過ぎると、木星は南からちょっと西側に、そして東の空に、うん、火星と土星が見えると というふうになっていますね。はい、なので、木星はほぼ、太陽に対して反対側に、いると思ってください。
一晩中見えるって感じですね。
そうですね、
はい。
で、金星は、明けの明星ということで、日の出前に顔を出します。
はい。
水星は、太陽に近づいてきてしまうのでなかなか見えないんじゃないかと思います。
はい。
なので、火木土が見頃ですが、夜更かししないと、土星とかは見にくいかな。で、早起きすると、金星が見えるというような状態です。
はい、
はい。そんでですね、他の天文現象のお話をすると、木星が、小って言って、
小なんですか。
小なんですよ。まさに、太陽と地球と、一直線に並ぶっていうのが3月9日にあります。
お、さっきの新月の日ですね。
そうですね。なんかね、この日はいろいろあるんですけれども、
へー。
で、ということは木星ママというか地球から見て、結構近い時期にもあるので、天体望遠鏡とかで倍率を高くしてあげると、木星の模様とかがうまく見えるかもしれないですね。
ほう。
多分望遠鏡10センチぐらいからよりも大きいと、島な感じが見えるんじゃないかと思います。
島な木星、
はい。あと、場所としてはですね、獅子座のあたりにあるので、レグルスっていう明るい星や、デネボラっていう星と並んで、木星が見えるんじゃないかと思います。
はい、
はい。あと地味な方から言うとですね、
はい、
3月23日半影月食というやつで、
さっきの満月の日ですね。
そうです。
半影月食って、半って半影の半は半分ですよね。
そうです。
A は
影。
影、
はい。これね、月食って地球の影に月が入るから、満月の時に、満月が欠けて見えるのが月食なんですね。なんですけど、地球の影って本影と半影っていうのがあって、本影っていうのは真っ暗になっちゃうんですけど、半影っていうのはなんていうのかな、地球の影の周りのボケたとこなのね。
地球の影の周り、普通の人の影を見たときにくっきりはっきりしてなくって、端っこがちょっとぼやける、そこのところってことですか。かすめてる感じ、
まあ、そんな感じで、地球から月ぐらいまでの距離離れると、この半影っていうボケたところが結構広いんですよ。
ほう。
で、月はその半影には入るんだけど、本影っていう、しっかり暗くなるところには入らないっていう月食なので、半影月食って言います。
じゃあ一応月食は月食なんだけど、月食でもないって感じなんですか。どういう風に見えるんですか。
ですね、肉眼では分かりにくいという、ほんのり暗い。
じゃあ、月食そのものが分かりづらいんですか。
分かりづらいです。
もう逆言えば普通の月っぽいんだけど、例えばその前後の月と見比べてみると、またその、月食と月食じゃない時間を見比べるとちょっと暗い。
そう、写真に撮ると多分分かるんですけど、なんか月って模様あるじゃないですか。
はい。
そうするとなんかこうウサギの形に、暗い部分がありますよね。
はい、海って呼ばれてるとこですよね。
暗いところみたいなところが、あるけど、そのコントラストの差ぐらいしか暗くならないので、なのであんま分かんないかもしれません。ちなみにですね、
はい、
食の始め
は、
はい、夕方の6時37分、
はい、
満月の日なので、太陽じゃないや、月が、東の空というかから出た直後ぐらいが、月食の始まりになります。
じゃあもうすでにほんのり暗い状態から上がるわけですね、月が。
ほんのり暗いというよりも端っこがほんのり暗いぐらい。
端っこ、半影のしかもほんのちょっとな部分なんですね。
なので多分わかんないです、で一番、
はい、
半影色が最大なのが夜8時47分、
はい、
このくらいの時間に、あ、こっち側かなみたいなのがわかるかもしれません。
はあ、
はい。そんで、半影食の終わりが夜10時57分、
はい、
という感じでですね、思い出したら あ、月食かもって思いながら見てみてください。
わかると面白そうですけど、なかなかわかりづらそうですわですね。
なので、確かですね、年間の、天文現象の時には、この半影月食はお知らせしてないんじゃないかと思います。
うん、この言葉自体初めて聞きました。
多分ね、前も出たかもしれないですけど、地味なのであんまりわかんないんじゃないかと。
おー、でも地味でもちょっと面白そうですね。その、わかりづらいけどわかるのよぐらいな。
そうかも、俺知ってんだみたいなね、
へへんぐらいな
で、
はい、
一番、豪華な3月の天文現象は、
はい、
日食になります。
おお、こちらは今度は、太陽が欠けるわけですね。
そうです。こちらは部分日食なので、
はい、
日本では、全部が欠けるわけではありません。
おい、
で、どこって言えばいいんだろうな、インドネシアあたりでは、皆既日食が見られます。
お
で、この皆既日食は太平洋の上をずっと進んでいくので、陸地から見られるところそんなたくさんなくて、スマトラ島とかカリマンタン島とかそういうところで、皆既日食が見られます。
よくこういう天文現象追っかける人いるじゃないですか。
はい、
行くのかな、スマトラ島とか、
そうなん
カリマンタン島と
か。ツアーはもういっぱいなんじゃないかと思うんですけど。
お、すごいですね。
はい、で、
はい、
この日食はそのほぼ赤道に近いところかな、を中心に北と、南側に部分日食のエリアが広がっていて、南はオーストラリアの真ん中あたりまで、北はですね、日本国内だったら多少は欠ける感じで、あと中国ぐらいまでかな、
はい、
が、部分日食が見られるようになります。
おい、
でさっきのね、月食と違って、日食は、地域によって微妙に時間帯が違うんですけれども、大体なんですけど、
はい、
10時、どっちから行くかな、大体、10時半ぐらいから、11時過ぎぐらいまでのどっかで、最大の、食かけるのが一番大きくなります。
はい、
福岡では最大の食、食の最大になるのは10時46分、午前ね、
はい、
当たり前ですけど、
うん、
東京では11時8分、
はい、ちょっとずれますね。
で、札幌では11時18分
お
とかが最大の、時間帯になります。
はい、
でどのくらいかけるかっていうとですね、札幌だと食分って言って、どのくらい、そう、直径のどのくらいが、食われちゃうかっていうと、0.128。
じゃあ、そもそもちょこっとなんですね。
そうです。で、東京だと 0.259、 直径の4分の1ぐらいのところまでが、かけるという感じで、東京は結構かけるんだよな。で、福岡は、0.203。
福岡よりも札幌よりも東京なんですね、今回は。
東京って結構なんていうのかな、今回の皆既日食のルートにやや近いというか、なので、東京あたりは、よく欠けるというか、
はい、
欠ける度合いが大きいです。
はい、
そんな感じでですね、10時前後ぐらいから欠け始めて、場所によってなんですけど、11時近くに最大になって、11時半とか12時とかに、終わっていくっていうのが、今回の部分日食です。
はい、
はい、
あれ、これはいつだっけ。
ん、3月9日。
部分日食も3月9日。
そうです、
3月9日、3月、平日か。
3月9日、平日ですね。
水曜日か、水曜日の10時、11時。
はい、お昼前に始まって終わります。前回ね、金環食が見られた時には、朝方、
はい、
10時近くで終わったのかな。
ちょっと終わりまでは見なかったですけど、車で運転してて、金環食、脇道運転注意っていうやつは見ましたけどね。
そうですか。
はい。
ということでですね、日食を見るときには、必ず 日食観察用のプレートとか日食グラスとか、はい、っていうのを使ってみてください。
はい、
目で直接太陽を見ないこと。
はい、
あと
目がアチチになっちゃいますね。
あ、そうですね。あとカメラで撮るときにも、
はい、
すごく光を少なくするフィルターっていうのをつけないとカメラが壊れたりします。う
ん、おー、それは痛い。
気をつけてください。
はい、気をつけてください。
はい、あとは、カメラでも、
うん、
直接覗くタイプって言ったら変ですけど、なんて言ったらいいんだろうな、デジカメだったらカメラが壊れるぐらいで済むんですけど、
うん、
そうじゃなくて光学式のファインダー、
あ、目で覗いてその、レンズから入った光を反射反射で目に直接見るやつですね。うん、
それだと、
はい、
それでも目を痛めることがあるので、
チチチチチ、
気をつけてください。最近はね、まあ、デジカメが多いんで、
うん、
大丈夫だと思うんですけれども、
はい、昔ながらのカメラとかね、まだ使ってる、味があるからって使ってる方いらっしゃいますもんね。
そうなんですよ。で、
うちにもなんか昔のカメラがありますよ。
そうですか。
どうしよう。
撮ってみてください。
上から覗くタイプだからフィルムがまず入れられない。
はい。
あれどうやってやるのか、ちょっとでもおしゃれだから使ってみたい。
うん、使ったらいいですよ。
でも使えない、使い方がわからない。うん、まあ、とりあえず目は注意しましょう。
はい。
はい。
で、写真を撮ったりするときや見るときに必ずフィルターをつけるっていうのを忘れないようにっていうのと、うん、もう一つ、お天気には勝てません。
あの、前回のその金環食の時は、まあ、幸か不幸か曇ったんですよね。
薄雲が流れるっていう状態で、なんかね、こう、日食眼鏡をかけていいのかかけちゃいけないのかっていう。
かけなくっても肉眼で日食が見えた気がします、その雲の。
そういうタイミングがありました、関東地方では。はい、
そうで、だから、スマホのカメラで、まあ、ちっちゃくですけど撮れました、直接。まあ、いいのか悪いのかは別として、本当はねそのまんま晴れた状態で見たかったけど、
うん、
それはそれで面白い現象できたけど、まあ、そうですよね。なんか、2015年はこういう天文現象の時が比較的天気が悪かったんですよね。
ああ、そうでしたね。
うん、なので、ね、2016年はちょっとそういう特権は神様頑張ってほしいなと思いますね。
で、
うん、
他の観測方法としては、
はい、
よく日食の時にはね、木漏れ日とかの形で影が変わるっていうのとかがあったりするんですけど、うん、
はい、
今回はそんなに欠けないので分かりにくいかなと思います。
あ、
はい、
なるほど。
あとは、望遠鏡、天体望遠鏡とかを持ってる方であれば、
うん、
ですね、なんだっけな、太陽投影板っていうんだっけな、要は、望遠鏡を覗くのではなくて望遠鏡を通ってきた太陽を紙に写して、
は
い、まあ、太陽投影板っていう板に写して、それをみんなで見るっていうのができるので、
うん、
その辺もちょっと、できる人はやってみるといいんじゃないかと思います。
そうすると直接見なくても間接的に太陽が欠けてるのが見られるわけですね。
そうです、そうです。で、大きく見えるのと、
はい、
それを見るには日食眼鏡とかがいらない。
おお、じゃあ例えば学校の先生とかが生徒とかに見せるっていうのはありですね。
そう、そうするとね、みんなで、見られるし、どのくらい欠けてるかがすごく、なんていうかな、大きく見えるので、
うん、
それも面白いかもしれません。
はい、
あとね、
うん、
普段太陽の観測をしてるとか、太陽が見られるような、あの、科学館とかね、
はい、
そういうところに行くと、日食が大きく見えるじゃないかななんて思います。どの辺にあるか分かんないんですけど、私が、ね、何回か行ったことのある群馬天文台っていうところは、
うん、
太陽が出てるとずっとその太陽の、なんていうかな、太陽を映しておく台があって、1メートルぐらいの丸い机なんですけど、
うん、
そこに太陽が投射してあるんです、ずっと。
へえ、それは自動で追尾するんですか、太陽。
自動で追尾します。なので、黒点が多い時には黒点が見えたりとかするし、日食の時にはその1メートルぐらいの熱がこう欠けてくるっていうのが見えるはずなんですけどね。
おお、面白そうですね。
ぜひ。
ただ平日ですよ。
そうなので、科学館が何やってるかとか、
はい、
空いてるかどうかとか、
うん、
まあ、自分が行けるかどうかも含めて
、はい、
確認してみてください。
はい
はい、ということで、3月の天文現象でした。で、はい、冒頭にも言った通り、
うん、
3月は天文現象で見て楽しむものではなくて、
うん、
3月の20日は春分の日です。
はい、春分の日は何か食べましたっけ？
春分の日はあんま食べないんじゃないかな。
じゃあ食べて楽しむ時期でもないと、
うん、ただお休みになりますけどね。
あ、そうかそうかそうだ、お休みだ、祝日だ。月曜日違うな、いつだ、
日曜日なので振り替え休日があります。
お、連休ですね、
はい。で、皆さんはね、春分の日として捉えてるかもしれませんけれども、春分って、はい、一瞬がのある点が春分なんですよ。
おう、ちょうどそのんでも時間はぴったりではない。
ね、今回は3月20日の、午後1時30分が春分のタイミングで、
はい、
その日じゃないや、そのタイミングを含む日が春分の日になります。
はい、
なので、皆さんはじりじりじりじり太陽がね、星空の中を動いていて、まあ、光景零度って言うんですけど、まあ、あるところをピュッて横切るのが3月20日の午後1時30分、
はい、
この時にこう太陽の一周がまあリセットされるというふうに思ってもいいんじゃないかなって思います。
はい、
はい、そうですね、3月の天文現象はそんなところかな。
はい、
はい、ということで、香里さんは多分、この収録が終わって、
うん、
この番組配信してる頃にはですね、
はい、
南半球で見た星空の、
うん、
見上げ話が、あるんじゃないかと思うので、
はい、
次回はそんなのも期待しつつ、
はい、
今日はこの辺にしたいと思います、
うん、
そんな理科の時間では皆様からのメールをお待ちしております。宛先は rika@0438.jp rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトではホームページを持っておりまして、そんない .com sonnai.com が、URL になっています。こちらでは、そんないプロジェクトで配信している番組すべての番組がお聞きいただけますし、番組の、ページからは、メールのようにメッセージを送っていただくこともできます。また、そんないプロジェクトでは、YouTube と Twitter もやっております。 Twitter のフォロー、YouTube の登録、また YouTube から番組を楽しむこともできますので、そちらも活用してみてください。というわけで、お送りしてきました、そんな理科の時間第154回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは吉安と
香里でした。
それでは、もしかしたら次回はお休みで2週間後かもしれませんが、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら、
ごきげんよう。